はい。
はい。
ということで、うん、1本目終わりまして、オカルト27ですかね、
はい、
やりましたけれども、
はい、
2本目、岸本の番でございますけれども、
うん、
今回はですね、まあ、あの企画をやろうかなと思っております。はい、じゃあ企画名いきます。教えて都市伝説。
はい。
はい。教えて都市伝説。まあ、都市ボーイズがですね、まあ、その時一番気になってる都市伝説とかオカルト話をこう、話すという、まあ、シンプルなこの企画でございますけれども、はい、今回ちょっとお話ししようかなと思います。内容ですが、うん、まあ、奇襲というか、風習というか、なんですけれども、うん、誘拐婚についてちょっとお話ししようかなと思います。まあね、林さんはもう結婚の、あれでしょ？準備で、大変だということですけども。
式ね。
まあ誘拐婚っていう風習があることはご存知。
あ、それは、うん。
そうですね。
知ってます、知ってます。
まあちょっとですね、この誘拐婚、まあ、略奪婚とかね、いろんな呼び方が、まあ、国によって違ったりとかで、結構、風習が、まあ、呼び名が違うんですけれども、まあ、その中で、ちょっとこれは、なかなかすごいなという、ところを紹介していこうかなと思っておりまして、はい、で、まあ、誘拐婚って、ちなみに、どういうイメージですか？
イメージなんて持ったことないな。
あんまり、まあ、その、事象としてあるのは知ってるっていう感じかな。
そうですね。
ああ。結構国とかってどことか、どの辺でやってそうとかって思う。
でも東南アジア多そうですよね。
東南アジアね。まあ、そうだね。アジア。
男性が強いとこ？
ああ、その、なんていうの？
男女で差が
、まだ残ってるみたいなところね。
どこなんか多そうな気しますけどね。
結構さ、昔のイメージだよね。だからその、男尊女卑というか。
ルールが敷かれてない時ちゃんとしたみたいな。
まあ今はさ、その、人権問題みたいなことがあるんで、まあそんなのあんまりないんじゃないかみたいに考える人もいるんですけれども、これ、まあ事実として、まあ国で、今なお行われているところが結構あるということがまず事実としてあるんですよ。で、中央アジアのキルギスっていう、
共和国。
そうですね、国があるんですけども、この場所の地域で行われている、まあ、誘拐婚というか、そこではアラカチューと呼ばれている、まあ、婚姻の、まあ、形態というか、
すごい
な。っていう、やつなんですけども
。ドリフに言いそうな。アラカチュー。
アライチュー。もうドリフ、だいぶ昔の方のドリフだけどね。それ知ってる人はもう、若い人で、そもそもドリフ知らないからね、下手したら。
すいません。
まあ、そうです、うん。アラカチューというね。
アラカチュー、ね。
婚姻形態があると。で、まあ、これがですね、かなり、まあ、問題となって、ている部分も多いし、まあ、その珍しい風習として捉えられているっていうところもあって、結構注目されているんですよ。で、まあ、簡単に言うとですね、男性が、まあ、求婚する女性ですよね、まあ、結婚したいなと思っている女性を、誘拐し、まあ、処女を喪失させるっていうパターンと、まあ処女を喪失させないで、周囲に認めさせるみたいなパターンとかいろいろあるんですけど、
ま
あ、要は誘拐しちゃうと。で、女性がもう、認めるまで、説得するみたいなスタイルで、結婚している人が多いっていうのが、まあ、この、キルギスなんですよ。で、まあ、具体的にじゃあどんな、方法論でやっているのかみたいなことなんですけれども、これ結構ね、知らない人からすると、はっていうか、意味がわかんないっていうか、そんなの認められてんのみたいな感じなんですよ。っていうのが、まずですね、その、プロセスとしまして、男側ですよね、の家庭で結婚式の準備を行うんですけれども、まあ、 要はですね、その男が気に入った女性をただその誘拐するっていうだけではなくて、その花婿側の家族、
うん、
友人複数が、まあその花嫁に候補を、
うん、
まあ誘拐する手立て手順などを準備をするっていうところから始まるんですよ、
うん、
だからもうその一人の行動ではなく、
うん、
家族ぐるみ
計画的に、
そうなんです、うん、計画をまず立てるっていうところが、
ほうほう、
すごいなというか、うん、もう誘拐の三段立てちゃうんだっていう、
うん、
で、まあその結構パターンは いろいろあるんですが、まあ、大きく分けると2つのパターンで、
う
ん、
ほうほう、
まあ一つは花嫁と花婿が、まあ互いに知り合いである場合。
うん、
で、もう一つは花婿のみが花嫁を知っているケースがあると。
それ一番怖いですよね。
それもだからあっちからしたら、
うん。知らないから。
知らない人に、
うん、誘拐される。
誘拐される。
うん、
だ一目惚れパターンなんですよ。こっちが、どっちかっていうと。で、まあどちらの場合にせよ、
うん、
あらかちゅうっていうのは、まあ、あの、両方ともあらかちゅうという、
うん、
ものに含まれると、
うんうん、
でどんなタイミングでやられるかというか、
うん、確かに
っていうのは、まあ、女性が一人で歩いている時いや家にいる時を狙って、うん、誘拐を起こすと、まあ、ここはだから普通の誘拐と変わらないというか、う
ん、
まあ
そうです
よね、でこれもだから調べるんですよ、リサーチじゃないけど、うん、いつの時間帯にその花嫁がこの辺に一人でいることが多いかみたいなことを、
うん、
調べてから、やると、
うん、
でそれまあ知り合いでも十分怖いけど、知らない人にそれを調べられてるっていうのも十分怖いけどね、
まあね、
うんうん、で、まあ花嫁の友人側が助けに入るというか、
うん、
要はなんていうの、知り合い同士、お互い知り合い同士で、うん、だから友達、
うん、
その狙われてる友達の方に先に話を持ちかけて、
うん、
まあ、裏切りっていうのが正しいか分かんないんだけど、
うん、
まあちょっとこっちに加わってくれと、
うん、友達に、
うん、だからリサーチの時に大いに役立つじゃないですか、あの子はこの日ここによく行くんだよってこととか、
だったらその子が呼ぶとかでもできるしね、
そうだね、呼び出しみたいなこともできるし、
うん、
っていうことでその、まずそういうスポットを見つけるというか、うん、タイミングを見計らうと、
うん、
で、もうあの拉致に近いんですけど、うん、車で近くまで近づいて、男数人で、うん、手足を持って車に入れちゃうみたいな、
うん、
もうこの時はやっぱ女性は逃げようとするし、うん、泣き叫ぶみたいな、もう抵抗するんだけど、うん、もう男数人で押さえつけて、
うん、
で、まあ、車に無理やり、入れてしまうと、
うん、
で、まあそこで、
うん、
初めてその 対談というか対面するパターンでもあれば、うん、知り合いにが出てくるというパターンもあると、うん、だからそこで初めてあのプロポーズじゃないけど、
うん、
俺好きなんだよというような、うん、こともあると、拉致されてから車で伝えられると、うん、で、伝えられてから、
うん、
その車じゃあどこに向かうのかということなんですけれども、うん、拉致されてからですね、その花婿の家に、向かうことが多いと、うんう
ん、はいはい、
で花婿の家には、うん、家族がいますよね、うん、花婿というか、うん、あの男側の、
はいはい、
でその家族全員が待っているような状況で、
うん、
女性をそこの家に、まあ、連れてくと無理やり、
うん、
で軟禁に近いような状態で、もうめちゃくちゃ嫌がってますよ大抵は、
その時点では、
いやなんてことすんだお前は、うん、恥を知れみたいな、うん、すごい暴言を言う子もいっぱいいるんですけども、うん、もう叩かれても、
うん、
もう平気な顔してこう連れてくと、でそこで、自分の家族に説得をさせるという方法を取るんですよ。
いや、ああ、まあまあ、
わかる。だから、俺が拉致する側だとしたら、
まあ、拉致する側ですよね。
自分家に連れてって、
うん、
で、まあ、その。
誰を拉致したいんですか、ちなみに。
誰
を。
いや、別に誰ってことはないですけど。
だって、こっちが、極端な話知ってればいいから、別にタレントさんとかでもいい話ですよね。
あ、まあ、そうです
ね。誰拉致したいんですか、岸本さんは。
だって、まあでも、ちっちゃい子がいいよね。やりやすい方が。
でも結婚するんですよ。
あ、そうそう。だから、まあ、
だから、一生添い遂げたいなっていう人選ばないといけないじゃないですか。誰拉致したいんですか。
誰
拉致婚したいんですか。
拉致婚。マチコンみたいな言い方してるけど。うん、まあでも。
誰拉致婚したいんですか。
今そうな。今一番。今だと、深津絵里とか。
ずっと変わんねえな。ずっと深津絵里だな。
わかんないけど。ちっちゃくて。まあでもこれ、
好き？
あれ、いや、好きですけど、それとは。
ずっと一途。
これでも15とか25ぐらいの子が多い。
まあまあ、でしょうね。若い子の方がね、うん、それ
若い子の方がいいんですけど、うん、まあ、家に連れて帰って軟禁状態で、うん、まあ、要は俺の母親とかおばあちゃんみたいなのが出てきて、
深津絵里に。
いや、ちょっと、
うん、
まあ、もう拉致されて、今、悲しいのはわかると。
わかると。
だけど、いや、もう、しょうがないと。
うん、
その、すごいんだと。愛情が深いんだ。うちの息子は。うん、みたいなこととかを言って、うん、まあ、説得すると、
うん。
で、なんで、この説得方法が、
うん、
取られるかっていうと、
うん、
結構その、パターンとして多いのが、その母親とかおばあちゃんも、それを、うん、システムで連れてこられて、要は経験者であることが多いから、
で、結婚しちゃったっていう。
説得するっていう、私もそうなんだよとかっていう
ことで。でも幸せだよと。
うん、とかっていうことで、うん、まあ、なんとか説得するというか、
うん、
うん、っていうことだけど、これ拒むんですよ。9割が多分、
う
ん、ほぼね、
う
ん、わかんない。9割と言えるかわかんないけど、
うん、
これでも、どれくらい説得するかっていうと、もうね、5時間以上、中には何日もかけて説得すると。
うん、いや、そりゃそうでしょ。
要は、うん、もう、説得っていうかさ、
うん、
もう、言わざるを得ない結婚しますと、言わざるを得ないぐらいまで追い込むというか。う
ん、すごい、だから、強い取り調べみたいなのあるじゃないですか。
そう、取り調べ、犯人ですって
言っちゃうみたいな。
はい、ね、うん、もう限界が来て吐いちゃうみたいな。
強い証明当てられてみたいな、うんうん。うん、それに近いですね。
っていうような方法が、まあ、取られていることが多いと。
うん、言いますもんね、狂っちゃうって。
ずっと同じことが言えるとね。もうそうだね。てかもう、その状況をとにかく出したいがために一番楽な方法を取る。
結婚したら、もう、証明当てられなくなるんだったら、うん、まあまあいいや、こんなね、とかって、うんうん。怖いな。
でね、うん、まあそう、そう、で、なんとかじゃあ解き伏せましたと。
はいはい。
した場合、次にやることは、花嫁の家族ですよ。
うん、そりゃそうですよね。
そりゃね、娘いきなり、
うん、拉致されてるわけですから、
まあ、拉致されちゃってるわけですから、うん、まあお怒りだろうっていうこともありますよね、うん、普通に考えて、うん、でもまあ盗んだ後解き伏せて、
うん、
まあ相手の実家の了承を得に行くっていうケースと、
うん、
まあそうでないケースがあると、
うん、
で、まあ多くの女性の、家庭では、花嫁を家族が引き取ることがまあ、ないと、
うん。
まあ、キルギスでは、もうそのアラカチューっていうのはもう風習だから、
うん、
もうそうなっちゃったら、
うん、
も
う
しょうがないよねっていう風に捉える家族が多いというか。うん、でも、どうなのかね。どこまで本気でそれを思ってるのかは、ちょっとあれだけど。うん、で、またもう一つ大きな理由としてあるのが、
うん、
まあ、要は娘が男、その、結婚する前に男の家に入ってしまったと、うん、入ってしまったというかもう入れられたんだけど、うん、入ってしまったということ自体が、まあ要は汚れに近いというか、
なんていうんだろうな、すげー厳しい、
もうその、一度相手にそう、まあ恥なんですよ、だからその、男性の家に入ってしまってるっていうことが、
うん、
でそれで例えばまあじゃあ違う村から拉致されたとして、うん、村に断ってね、
うん、
さっきのもう説得に応じないで帰ったとしても、うん、その自分の村で村八部というか、うん、ちょっといやあそこの娘は
一回連れてかれて、
一回連れてかれて
男の部屋入ったからと、
だからもうそういう、自分地元ですらちょっとその、うん、なんていうのあんまりいい
印象を持たれない、
印象を持たれないし、
考えられないな。
で下手したらですよ、
うん、
その迎え入れる家族が拒否するというか、お前はもうあっちに嫁いだんだから、うん、
好きにせよと、血の子じゃないと、
いやもうだ帰ってくるなというか、
うん、
っていうケースも あるという、
あると、
うん、でまあ場合によってはその花婿拉致した側の家庭がその償いじゃないけど、
うん、
まあなんか牛を送ったりとか、
うん、
まあ、物をこう贈呈するっていうことで、うん、なんかこう、丸く収めてくださいみたいな、
はいはいはいはい、
っていうこともあるというような 感じなんですけど、まあこれで、まあお互いの両親に、
うん、
まあ許可を取ったというか、うん、取ったって言っていいのかわかんないんだけど、
うん、
まあそういう形で、で、もうあの結婚式を結構早めに行っちゃうというか、
うん、
で、まあ結婚式とかの頃には嫁ももうなんていうの、
解き伏せられて、
なんていうかもう
普通の嫁と、
もう腹をくくるじゃないけど、うん、結構笑顔で結婚式をしてるみたいなパターンもあると、いやで、やまだもう何もなんていうの、笑顔も何も出ないが、まあ納得してないだろうなっていう顔で出てる人もいるし、
うん、
これはもう本当千差万別というか、うん、そこによるんですけれども、
うん、
で、まあお祝いをして、で初夜を迎えてみたいな、うん、で初夜を迎えた後になんかあのあれなんですよ、この、嫁は清純だみたいなことを示すために、
うん、
その初夜に使ったシーツを、うん、あの外に干したりとか、
うわもうキッズ
なんかもうね、そういう風習があったりとかね、
キルギスキッ
ズ、うん、それそうきついよね、
うん、
っていうね、まあそういう感じで、
うん、
行われていると、
あっちじゃ普通ですからね、うん、それが
で、うん、これがいいことなのか悪いことなのかみたいなのって、うん、世界的な方で見るとかなりダメだという批判が多いし、
う
ん、あと禁止もされてるんですよ、実はその誘拐婚自体、うん、キルギスの地域で、うん、法律ではダメってなってるんだけど、
ね、うん、
今なおまだそういうシステムは残っていると、う
ん、場所によっては、ですよそれは、
うん、っていうことで、これは結構ねいろんな、
うん、
なんていうの、問題があるけど、うん、ただそれによって今現在は幸せですって言ってる、
うん、
なんていうの、お嫁さんというかもいるし、うん、これがだから一個の価値観でこう話しづらいというかね、うん、難しい部分ではあるんですよね、まあね、まあ、風習っていうもんってそういうことだからさ、
結構あっちからしたらだから、うん、正月に餅食うなんて変だって思ってる人もいるかもしれないし ね、まあ、ね、こっちで豆投げる、
う
ん、なんで
みたいな、なんでっていう、
うん、食べなさいよ
そうだね、
投げずに、
いやだからそういうこととして捉えるというか、うん、まあなかなかね、これが悪というふうに捉えるかどうかっていうのは人それぞれみたいなのもあるから、
うんう
ん、まあでもちょっと考えらんなくないですか、あの僕らの感覚からすると、
うん、考えらんない、
うん
うん、
結構やばいですよね、
うん、
でですね、まあ、このキルギスの、
うん、
もあるんですけれども、うん、エチオピアでもかなり、はいはいはい、この誘拐婚は有名でして、
うん、やっぱそのあたりなんですね、
うん、エチオピアもそうだね、うん、でここエチオピアのある地域、うん、オロミアとかっていうところだと、うん、実に 80% が誘拐による結婚だ
と、
と、まあ、ちょっと昔の統計っぽいから今どうか分かんないけど80% っすよ。
ああ。じゃあもう。
ほとんどが誘拐婚。
恋することなんて
しないんじゃないですか。そんな暇ないじゃんっていうぐらい。で、しかも大体14とか15とかでももうされちゃうから、それ、下手したら初恋もままならぬ、
うん、
まあまあ、ね。
初恋がだから誘拐犯でしたみたいな。
ね、ちょっとなんかドラマっぽい感じになるのかわかんないけど。で、ただエチオピアはちょっとね、うん、そのキルギスより若干、良くないなっていうところもあるのが、うん、あの、あれなんですよ。まあ、一個の事例としてあるもので、うん、14歳の女の子が学校への通学途中に15人の少年グループに襲われたと。
うん、
で、まあ、その、キルギスは結構、まあ、無理やりは無理やりなんだけど、うん、あんまり暴行とかしないんですけど、うん、この15人の少年グループは結構殴りつけたりとかして、でも、結構無理やり、
うん、
連れて行ったと、
うん、
で、まあ、その後彼女はその誘拐者にこうレイプされて妊娠してしまうと、
うん
うん、で、まあもうこういう伝統なんだよっていう感じでそれをねやっているっていうところもあって、うん、であのその彼女ね、まあ普通は訴えますよ、
うん
うん、納得いかないから、
うん、
でそれで、まあ、誘拐に反対している人たちとかもいるから、うん、 まあ、言ってるんですけども、村の長老とかそういう人たちが、
うん、
要は、仲介人みたいになって、まあ、なんとかたしなめるみたいなことをすると、うんうん、で、それで、事件にこう裁判とかにしないようにしてくれないかみたいに持ち込むことが多い、
うんうんうん、事案という
か、まあ、そうだ、そのなんていうの、こういうもんなんだようちはっていうふうに、うん、そうそう、あんま口出してほしくないっていうのもあるんだろうけどね、うん、で、まあ、実にその、彼女、事件にあった彼女は逃げたんですよ、
うん、
あのそこから誘拐者から逃げたんですけど、うん、あのやっとの思いで家に帰ったら、
うん、
父親は彼女を受け入れようとしなかったと。
まずさっきと一緒
で、これなぜかというと、うん、誘拐者の親が先にお金とか、
うわ、
あと馬とかをこう結婚持参金みたいにして渡したんだって。
もう売ったんですね。じゃあ
でも受け取っちゃったから、うん、返せないし返したくないしってことで、
うん、娘より大事か。
そうで、しかもその父親は返せないってこともあって帰ってきちゃったしよ、うん、っていうことも、代わりにその息子、
うん、
その、妊娠しちゃったっていう息子で、
うん、
その、誘拐者に渡して、うん、なんかそれでいいでしょ
う
みたいな感じにしたと、父親が、
うん、
だから父親としては納得いかないみたいな、
うん、
その娘、
うん、
本当は戻ってこないでほしかったみたいなことを言ってんだけど、うん、母親がそれはちょっとひどいっていうことで、うん、まあ受け入れてくれたみたいなことらしいんですけど、
うん、
まあだからその人身売買にちょっと近いぐらいの感覚なんですけど、こっちとしては、うん、でもまあそういうもんだって言われちゃったらそういうものだしね、
うんうん、
でエチオピアもまあ同じようにちょっとその、うん、誘拐されちゃったらもうその子は、うん、戻るのが恥だみたいな感じに、
うん、
まあ捉えてるっていうね。でこれエチオピアはだからさっき言ったすげえ 80% とかって言ってた
じゃん、うん、
だからユニセフとかそういうのが入ってこう徐々にやめてこうみたいな活動はしているらしいんですけど、はいはいはいはい、っていう、まあ結構そういう国によってはまだその感じが残っているっていうね、
うん、
話なんですよ、
うん、
でこれまあ今世界の話で、うん、まあ、日本人からするちょっとって思うんですけど、うん、日本でも昔実は、
うん、
結構これに似たような風習っていうのは残っていたって言われていまして、
うん、
でまあ事件化したので有名なのがあって、はいはい、鹿児島のまあ事件だったんですけど、うん、あのあるですね、
うん、
まあ、地域で結婚にその同意してない女性を、
うん、
まあ、強姦して妻にするという風習を持ち出した事件があって、
うん、
それが1959年ということなんですけども、
うん、
その青年が、まあ、ちょっと一目惚れした相手を結婚申し込んだんですけども、まあ、何回も断られちゃったと、
うんうん、
でもう諦めきれないっていうので持ち出してきたのがすごい風習を持ち出してきたと、
うん、
昔のそれが夫い嫁嬢というやつなんですけども、
う
ん、まあそれで、まあそういうこの地域にはこういう風習があるからってことで、うん、何人かの協力者を集めまして、で、いとことかおじとかが、まあグルになって、
うん、
その女の子をこう連れ込んで、
うん、
で、まあ、要は強姦ですよ、
うん、
して、でそれですげえのがその後その協力者2人おじといとこも強姦に参加する
みたいな、うん、意味が分かんない。
でもとんでもねえ話なんだけど、
うん、
まあ要はその、事件化しちゃったんだけど、うん、そのなんていうの風習とは言いつつも、うん、で、まあ、警察が結局来て、うん、これ捕まえたよってなったんだけど、うん、結構驚くべきところがここからで、
うん、
その逮捕された A、
うん、
まあ、青年が、うん、あの裁判所でこう話するときに、
うん、
その地元の住民が情状酌量求める嘆願書を、
うん、
で要は署名で地元の人たちみんながいやあのこれは地元の風習だと、
うん、決まりだからと、
うん、そういうもんだと、うん、っていうことで校長先生とか学校の校長先生、うん、昔は子供の頃にそういうことやってたんだよ、うん、みたいな、うん、何が悪いんだみたいなことを言う人とかも 出てくるぐらい。だからそのある意味違い封建じゃないけど、うん、その場所ではそっちの方がむしろ正しいみたいな空気があって、で弁護人もそれを主張したと、うん、ただまあ結局は罪に問われた、
うん、
まあ懲役になったんですけど、実刑になったんですけど、うん、まあそういう事件とかもあったんで、
うん、
これまあ日本は、まあ、鹿児島に限らず、うん、いろんな地域で実はこれって昔あったって言われているんで、うん、まあそういうのが、まあなんていうの、遠い昔の話ではなく、
うん、
まあ残っていたということなんですよね、
うん、
っていう、まあ結構今では考えられない誘拐婚っていうもの、いや
本当に嫌だ、
うん、これでもさあそれを受け入れていたっていう風に取るべきなのかね、うん、なんかその町ぐるみで拒否するみたいなところが気持ち悪いかなって俺は思うんだけど、
まああるからな、ルールみたいなのはへっていうような、
うん、でもやっぱさほら、それこそ何村のさ、すごい田舎の村の一部の風習みたいなのって結構ね、まだ残ってるところもあるだろうしね、うん、まあ、ここまですごいのはないとは思うけど、
うん、
まあだからもしかしたらどっかでこういう、うん、ここまでのレベルものとかがあって、うん、それが表立ってないとかっていうこともね考えられなくもないんでね、うんうん、ちょっとまあ女性には特にね胸くそ悪い話かもしれないですけど、まあ、そういうものがあるんだよっていう、
考えらんないわ本当に、もうあのちゃんとスキルして結婚してほしいわ。
そうね、恋愛、
う
ん、
そう、
まあだから
エチオピアとキルギスでしたっけ、
うん、
ね、会う時に行こうかな俺が。
あ、本当に
ほんまに、
うん、すげえ、でもあれかもよ、
え、
うるせえよっていう感じで言われるかもよ、
最初はね、
お前に何が分かるっていう、
徐々に徐々に、
うん、
あの時伏せてる、ただミスター早瀬が言う、
うん、
あのラブ、
うん、
一理ある
そこまでは言わせる
あるっつって、エチオピアとキルギス、
うん、
ちょっとずつですけど変えていけるんじゃないかなって思うんですけどね、うん、
まあまあここだけじゃなく、うん、結構ねまだ他にもあるんで、
う
ん、
早瀬の言うラブ温かいっつったりとか俺の銅像だったりとか、
うん、いやでもさその、うん、俺が思ったのは、うん、その今の時代のこの日本で選択の自由があってよかったなって思うよね、
うん、
ね、シンプルに、
うん、
そのまあそうい
う、そうそうそう、まあまあね、
選べないじゃんっていう、
何百年前とかはね、
うん、
もう普通に親が決めてたわけじゃないですか、
ね、結
婚相手とかはね、
そうなんですよ、
そうい
うね、
うん、まあ、自由ですからね本当にね、
それだけで十分ちょっと、
うん、
なんか幸せな環境ではあるんだなと思
う。だから日本でいうとこの何百年前なんだっていうことですよね、うん、そのエチオピアとかキルギスっていうのがね、
うん、
だからまあ時経てば、
うん、
要は普通に選べる、
まあそうだね、うん、そういう、だからもう今のシステムが、
うん、
なんかもう未来ではさ、
うん、
いやそんなんやってたんって言われるかもしれないよ、
う
ん、
今のね、
それこそマチコンとか、う
ん、はいはい、
お見合いもそうですよ。そうそうそう、何やってんのっていう。
相手っていうのを見つけるっていうのがもうそもそも。
そうそう、システム化されてたりとかさ。
うん、愚かで、そうそう、自分の好みの。生まれ
つきとかね、なんかあるじゃん。うん、
怖
っ。だからね、そう、わかんないよ。今やってる風習が正しいかどうかも。なんとも言えないし。
何が起こるかわからないスリル求めて恋するから。
は？うん。
そこが楽しいのにな、とか思いますけどね。
恋愛のね、
うん、
スリルの、
そう、スリル
得意だよね、
そうそうそうそう、うん、
方法でじゃあ、うん、トシボーイズはやっていこうかなと思いますけども何の話になってるのか分かんないけどね、まあこういう、
うん、
ものがあるんですよっていうことだけちょっとお話ししたいかなと思ったんで、うん、
H の後に愛があるからな、分かんないわ
いやもう古いわそのだいぶ古いと思う、その親父で言うやつだと思う、はい、ということで
親父も言ってんの聞いたことない。
じゃあ本当だもん。
はいはい。
というお話でございました。うん、ありがとうございます。
ありがとうございました。